Here we go!
Rising to Japan!
みなさんこんばんは、RJコアです。本日も始まりました、Rising Japan! 今夜も日本中に神様の愛と元気をお届けします。今日も最後までお付き合いくださいね。まずはこの曲からスタートです。5月の風。
5月の空から大地を光照らし、愛されて生まれた緑が香る風と共に、
愛する人と共に生きようと決めて、愛してる言葉よりも力になりたくて、もっと支えたくて、その想いはあの人へと届く、いつか必ず続けて走るなら、今もずっと君が僕らの大事な人。
何もないから感じないわけじゃない、風の専門にして愛して送るなら見えない、君が見える感じ来るだろう、君の元へと
風乗って愛情
上昇、いつも隣で
風乗って独裁行、
Ride in the wind
Ride in the mind
Fine、 見えない世界見えて感じ来るだろう、
5月の香りが大地を目覚めさせて、新しく生まれた輝く風とともに、深いぞ絆で出会うべくして会えた、君の残した足跡いつまでも僕らの心に残る、愛してる言葉よりも力になりたくて、守りたくて、その想いはあの人へと届く、いつか必ず続けて走るなら、今もずっと君が僕らの力になる、
コアです。皆さん体調管理気をつけてくださいね。東京の方はですね、先週すごく暑くて毎日晴れていたんですけれども、今週は打って変わってずっと雨が降っていますね。 これからの時期本格的に雨が降ってジメジメした天気になってくるので皆さんのテンションも下がって憂鬱になってしまいがちですが大丈夫ですか？7月から9月にかけて台風なんかもそろそろやってくる時期ですからね。学校や会社が休みになるのは本当に嬉しいですけど、いろいろと各地に被害が出たりとか大変になってくるそういう季節だと思います。でもね、皆さん悪いところ、マイナスのところだけを考えちゃダメですよ。雨が降ったり台風が吹くことによっていいこと、プラスになることも実はたくさんあるんです。例えば雨、台風によってまず水不足を解消するし、地球の温度を維持させて、さらに海水を循環させて、それによって海の生態系を活性化させることもするんです。台風すごいですよね。雨だ、嫌だなーなんてね、一部分だけ見て判断するのは考えがちょっと浅いですよね。私たちが知らないだけで分かってみると、ああそっか、神様がこんなところまで繊細に緻密に計画してこの地球を動かされていて運行なさっているんだなということをですね、知ると本当に感動しますし、もう感謝しかないですね。雨が降っても台風が吹いても鼻水が出ても本当に感謝します。ということで7月第2週目の放送になりました。今月は Never Give Up というテーマでお送りしております。リスナーの皆さんから Never Give Up、 諦めたくないこと、諦めなくてよかったことなど様々お便りをいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはラジオネーム心は大学生さん、20代社会人、東京都の方からいただきました。諦めなかったこと、それは就活です。私は大学4年の3月末に内定が決まりました。文系ですが SE を目指してきました。でも内定がもらえないので SE は自分の転職ではないのだろうかと思うようになりました。また周りのみんなも SE に就職することに反対していました。しかしとてもお世話になっていた人が一人いて、その人だけが反対しませんでした。なので諦めず SE の道を行こうと決め就活を続けました。その結果ギリギリ卒業式2日前に内定をもらい、両親にも喜びの報告をすることができました。今は人間関係に恵まれた職場で仕事を頑張っています。最後までやって本当に良かったですといただきました。すごいですね、卒業2日前。いやー、私の知り合いでもですね、卒業式1週間前に内定が決まった人を知ってるんですけれども、さらに上を行っていますね。周りに反対されても諦めずに決心してその道を信じ続けられたことが本当にすごいと思います。これは大学生さん、本当に最後まで諦めずにやってよかったですね。続けてラジオネームトンボさん、東京都10代学生の方からです。私の家から最寄り駅までは徒歩8分かかるのですが、ある日乗らなくてはいけない電車まであと5分という事態に。普段なら潔く諦めて次の電車に乗る人間です。でもこの日は本当に遅れてはいけないスケジュールが入っていました。それで駅までガンダッシュする決意をし、無事に乗るべき電車に乗れました。そのおかげで大事な予定に間に合うことができ、あの時死ぬ気で走ってよかったと思ったとさ、ちゃんちゃん。ということで物語風でいただきました。トンボさん、ガンダッシュって何ですかね、かなりマジダッシュっていうことですかね。いや、乗れてよかったです。一生懸命走ったのにね、あと3秒早く着いてれば乗れたのにってこと、よ くありますよね。まずは余裕を持って前もって行動すること、それが難しかった時は皆さんトンボさんのように最後まで諦めずにガンダッシュしてみてください。続けてラジオネームポッポさん、大阪府吹田市40代社会人の方からです。一言いただきました。肯定的に考えること。はい、その通りです。ポポさん言うことなしですね。この肯定的に考えることって簡単に思えてなかなか難しいですよね。どんな大変なことがあっても肯定的に前向きに考えて生きること、挑戦し続けましょう。そして最後です。愛媛県松山市20代社会人、ラジオネームひろぽんさんからです。部活でサッカーをしていました。毎日怒られ、サッカーをやる価値がないと言われ、走らされてばかりだった高校1年生。オーバーワークで怪我をし、約1年間プレーをすることができなかった高校2年生。受験勉強と並行しながら続けた高校3年生。思い返せば辛いことばかりでしたが、諦めずに行ったから今の自分がいると言えます。うん、本当にそうですね。強くなるしかないすごい3年間でしたね。辛いこと困難などがあったけれども、諦めずにそれを乗り越えることができたからこそ今の成長した自分がいるんですよね。もしその環境に身を置かなかったならば、もしその体験をしなかったならば、感じられなかったことや気づかなかったことたくさんあったと思います。なので自分の置かれた現状だけを見て落胆したりすることなく、大変なこと困難は自分を成長させて次元を上げるためだということをですね、皆さん分かって最後まで諦めずに頑張りましょうね。さあ、ライジングジャパン、この後は久しぶりに RJ ドゥさんがお届けするちょっと待ったのコーナー、そして RJ ソルトさんによる天の扉、どちらも聞き逃せません。お楽しみに。 Never give up ということで、今月はこの曲を毎週お送りしております。もう曲名がそのままですからね。この曲を聴いて皆さんが諦めないで最後まで挑戦する力と勇気を受けることを願っております。オリジナルソング Never give up、 みんな絶対に諦めないで。
諦めないで夢を追いかけ、打ち勝てる強さと勇気を熱く貫いて、Keep on going, keep on going、 諦めないで。
行くたびに知らなかっただろう、
今まで進んできた道に、
それでも僕ら助けられ、乗り越えて生きてきた。この扉開ける方法を
教えてくれたあなたに出会えた。
ついに夢をつかめる場所に来たんだ。心によぎるインスピレーションを逃さないで、自分の奥底に眠る道なる力があるさ。 Keep on going、 信じる力、
夢を
守り抜く強さと
勇気で、
決してやめないで。
Keep on going、 諦めないで。
心を決めて
道を
踏み出せる一歩が
見
えて行けるから。
Keep on going、 諦めないで。
力はやがて希望を生み出し、朽ちることない終わることのない新しい、不可能を可能にする印を犯す、ときめく気持ち、
夢を
諦めぬ強さと
愛を
お便りをご紹介したいと思います。岩手県20代リュウさんからいただいたお便りです。 Never give up、 この言葉を聞いて思い浮かぶことの一つ、今月7月6日に行われた女子サッカーワールドカップカナダ大会決勝戦、アメリカ対日本、彼女たちの姿に私は本当に感動しました。前半早い段階での連続失点を許してしまった日本、結果的に追いつくことはできず5対2で準優勝に終わったなでしこジャパン、しかしどんな形であれ、ここで私がこのような感動を抱いているように多くの人たちに感動を与えたのではないかと思います。Never give up、 世界一をかけて諦めず走り続ける彼女たち、また一つの夢に向かってチームがみんな一つとなって全力で戦うその姿は実に美しくかっこいい。人生というものはこれと同じなんじゃないかと感じます。自分自身の生きる目的を見つけて、その目的のために全力で生きる、諦めず、そして最後まで、実にかっこいい人生だと思います。生きていればうまくいかないこととか、言葉に表せない悔しさも悲しさも本当にいろいろなことがあるけれど、だけど今日も明日もなんで生きるのか、やはりどんな人であれ様々に目的があるからだと思います。神様との出会い、人生を生きる目的を見つけることができた私、今はその目的のために一生懸命生きていますが、なでしこジャパンの彼女たちを見ながら改めて最後まで走り続けること、全力で走り続けることがこんなにも美しくて素晴らしいことなのか、その価値をより一層感じることができました。私に神様と人生の目的を教えてくださった先生の哲学の一つは、最後までどんなことも諦めず最後まで、この精神で人生を素晴らしくかっこよく生きていきます。いつか必ずなでしこジャパンの彼女たちも神様と出会いますようにと熱いメッセージいただきました。ゆうさん、ありがとうございます。なでしこジャパン、私も会社のみんなで一緒に応援していたんですけれども、本当にかっ こよかったです。世界一になる、絶対勝利するという目的に向かってですね、限界まで足をつりながらも諦めずに最後まで走る姿に感動して力を受けました。何をするにしても全力で最後まで諦めない、そういうかっこいい人生を生きていきましょう。
我ら主のもの、主の御心を行う、天の使命なしながら、無知なこの世が眠りから覚めるように、今日も叫びゆく、奪われた霊探し、休む暇もない霊なる主、主の力になります、主の手足になります。ゴーゴージーザース、ゴーゴージーザース、我ら主のエナジー、燃える情熱を、ゴーゴージーザース、者たちよ眠りから覚め、叫ぼう、地上天国なすまで、主の笑い声全地に広がるように、青春捧げます。
奪われた霊探し、休む暇もない霊なる主、主の力になります、
主の手足になります。ゴーゴージーザース、ゴーゴージーザース、
我ら主のエナジー、燃える情熱を、
ゴーゴージーザース、
RJ ドゥがお届けするちょっと待ったのコーナーです。2015年、今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉が、それがちょっと待ったということで、このコーナーが始まりました。このコーナーでは番組をお聞きの皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。まず早速最初に、やよこさん、東京都社会人の方のちょっと待った。家を出るまで20分、少しうたた寝してからと思ったけど、
ちょっと待った、
早く行こうという感動がありました。電車に乗ったらゲリラ豪雨に、といただきました。 早く出てよかったですね。ゲリラ豪雨ね、傘をさしても無駄ですし、びしょびしょだったらね、一日中テンション下がりますし、歩きなくなりますよね。こういう風にゲリラ豪雨から守ってくださった神様に感謝ですね。素晴らしいです。続きまして、鹿児島の西郷どーん、30代の方のちょっと待った。仕事で遠出して会社に帰る途中、まっすぐに帰ろうとしていたが、
ちょっと待った
と強く思い浮かび、会社の備品の文具を買うためにショッピングモールに入りました。文具を買って帰る途中に通ったフリースペースに、父の日企画でたくさんの父親の似顔絵が飾ってありました。それがなんと自分の娘が通う幼稚園の園児たちが描いた絵でした。もしかしてと思って近寄って詳しく見てみたら、自分の娘が父親である私の似顔絵を描いたものを見つけました。すごく上手に描けているもので、とても嬉しかったです。あの時まっすぐに帰らず、ちょっと待ってショッピングモールに入ったので見つけることができました。感謝しますといただきました。素晴らしいですね。こう父の日が終わった後に娘さんがその絵を持って帰ってくるかもしれないけど、やはりその時に受け取りよりは展示してあるのを見つけるとより一層嬉しさが増しますよね。しかも自分の知らないところで似顔絵を描いてくれていて、しかも神様のちょっと待ったでたまたま立ち寄ったショッピングモールで見つけるという、ね、いやー本当にショッピングモールに寄れてよかったですよね。ぜひ可愛い娘さんを大事に愛して育てていただきたいと思います。いやでも本当に小さい子って可愛いですよね。僕もよく小さい子たちに遊んでもらってますけれども、まあ、お父さんお母さんは大変だと思いますけれども、ライジングジャパンは皆さんの子育ても応援しています。ということで、いやでも本当にね、これからの時代や歴史を作っていくようになるのは今の小さい子たちですから、愛しながら正しく教えながら育てないといけないですよね。次行きましょう。リオさん、社会人、30代の方のちょっと待った。疲れた時に食べ物で癒そうかと思いましたが、その時に
ちょっと待った
御言葉を読もうという感動が来て、御言葉を読んだらやっぱり一番癒されました。はい、その通り。雨ですね。本当にそうだと思います。何かこう自分に力が出ないとき、疲れたとき、御言葉が一番です。僕も御言葉で力を受けることは大いにありますね。やっぱり祈りたくなくても祈る、御言葉を聞きたくなくても聞いてこそ力を受けますから、調子が悪かったりしてもぜひその部分は逃さないようにしていきましょう。続きまして、東京都トンボさん、10代の学生の方のちょっと待った。スーパーで美味しそうなパンを見つけて買い物カゴに入れようとしたら、
ちょっと待った、
ふと後ろのカロリー表示を見たら、なんと500キロカロリー。ダイエット中の私には毒、買わなくてよかったといただきました。10代の方ということで、一番そういうことを気にされる年頃なのでしょうかね。でも結構本人が気にしすぎなパターンもありますからね。モデルさんとかでもよくありますけれども、逆に健康を害して拒食症になってしまったりとか、何でもそうですけれども、やりすぎは害になりますので、程よくスマートにいきましょう。そして最後ですね、いきましょう。北海道の学生、オタク系数学者、佐藤さんのちょっと待った。いつもちょっと待ったが苦手な私、結構自分の考えで物事を判断しちゃいます。そんな私が教育実習に行った時のこと、教頭先生とお話した時に将来の話になって、研究の道に限界を感じていてと 半分本音をボソッと言った時に、
ちょっと待った、
教頭先生は、まだ若いんだからそんなことを言わないでくださいと。それを聞いて、私はまだやれるという天からのメッセージを受けました。もっと研究頑張りますといただきました。教頭先生を通してのちょっと待ったですね。で、僕らには行える力はあるんだけれども、どうしても自分の考えが邪魔をしてしまう時がありますよね。自己主観、自分の考えが強い時は祈るしかないですからね。ぜひ祈りながら最善の道を選択していけるようにしていきましょう。やはり神様も僕ら一人一人をこう見ながら、もっとこうした方がいいのにと、もっとこうしたら変化できるようにって伝えたいメッセージがあるんですよね。だからこそ、ちょっと待ったとメッセージをくださったり、人を通して、自然万物を通して思い浮かぶようにして働きかけてくださっています。それをキャッチできるように、私が、自分が挑戦していきましょう。このようにちょっと待った、この一言で皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひともこの言葉を覚えて、続けて生活の中で考えながら、またエピソードもあったらぜひ送ってきてください。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com、 rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、公式 LINE アットでもお待ちしております。以上、RJ ドゥがお届けした、ちょっと待ったのコーナーでした。
ここからは天の扉のコーナー。今週は RJ ソルトがお届けします。人生の道を聖書を通して御子に学んだ私たちの牧師先生、聖書に基づいて牧師先生が今日伝えてくださっている神様の思想は今も多くの人々の指針となっています。牧師先生が記録されているご自身の若き日の修道生活について書かれた文章より一部をご紹介させていただきます。日差しが焼けつくように照りつけ、地表からは熱い蒸気がまるで蒸し風呂の戸を開けた時のように燃え盛る火となって立ち上ってくる季節だ。このような日でも涼しい日陰に座っているわけにはいかないのが私の運命だ。母は今日も畑に桑を携えて働きに出る。田舎では農作業をしなければすることがない、というより食べていくことができない。けれども私は本当に働くのが嫌だった。あまりにも働き疲れたからである。だから働くことが死ぬことより嫌にまでなってしまった。田舎で農作業をしたことがある人なら理解できるだろう。蒸し暑い夏の日の麦刈り、脱穀、雑草が茂って山のようになってしまった畑の草刈り、座り込んで作業していたのが1日2日ではなくずっと続いたので、まるで体罰を受けているかのようだった。体罰は数時間で終わるが、この仕事はひと夏が過ぎるまでだ。畑のしょいこ仕事をしてみると、背骨が曲がって O脚になって両足が開き、小さな背丈がますます小さくなっていくようだ。私が暮らしている山中は平均 4,500m もある高地帯だ。荷を背負って行き来すると登ったり降りたりするので、平地より何倍も大変で疲れる。これがしょいこ妊婦の定めか。私はこのような環境で暮らしながらいつも地獄を考えていた。地獄のような暮らしだから地獄の考えが何度も思い浮かび、連想することができた。このような苦痛のあまり、生きているうちは地獄のような生活を送っても死んでからは天国の生活を送ろうと教会にもっと熱心に通うようになった。それで1週間に14回も教会に出かけた。どういう時に行けば14回にもなるのか、熱心に通ってみた人ならわかるだろう。私だけではなく、私と一つ屋根の下に暮らす家族も私と同様にひどい苦痛を味わった。結局年齢を重ねるにつれ、この苦痛のゆえに考え深くなり、それ以上耐えられなくなって兄弟全員が都会に抜け出し、両親と私だけが残るようになってしまった。その時が1975年だった。それで私は78年まで実家で両親の世話をし、生活戦線に一層深く身を投じることになった。山で祈る機会がますますなくなり、聖書を読んで考えたり研究する時間もなくなって、心中では悩みに悩んでもっと思い煩うようになった。けれども命を懸けて行くべき道だから、まるで虎がうなり立てているかのように睨んでいる父を横目に、夜になると欠かすことなく自分の時間を作るために山に向かった。眠ることができなくても働かないから夜が楽だった。夜を明かしてもがきながら祈った。そしてすっきりした気持ちで神様の御言葉を読んだ。すると昼間の強烈な太陽よりもっと熱く私の心に浮かぶものがあった。人生の虚しさが、人生の価値観が、神様のその貴重さが、未来の人生の希望が、そのように祈っていて抑えきれず、着たままの服でまっすぐ家に帰るよりも、畑 畑に行くよりも群衆が集まる場所に走って行って声を張り上げた。すると彼らは私のように感動の涙を流すのだった。その時は一生放っておいてこの仕事だけに身を投じたい心情だった。老いて腰が曲がった両親は、私がいなければ私の分までもっと荷物を背負わなければならないことを思うと涙が込み上げてきた。ある時、祈祷窟から遠くを見ていると、父が麦束を背負って山道を帰ってくる姿が見えた。しばらく見ていたが、ずっとその場にいるようだった。重くてもぞもぞしながら、牛のような歩みで歩いていたからだ。私が降りていって一回背負って運んであげればどんなに楽だろうか。食べるときは一緒に食べるのに、これではいけないと思って降りていこうとしたら、心のどこからか、未来のために生きようという力強い声が私を引き止めた。肉のために生きるとああいう風になるのだということだった。私は困り果てた。死と生の両方に足をかけた体を一体誰が救い出してくれるのだろうかという嘆きやため息混じりの声は山彦をも響かせるほどであった。また別の祈祷窟で見ていると、母が一人で道に座って草取りをしている姿が目の前にはっきり見えた。特に山の最高峰から見下ろすと肉眼でも近くに見える。私が降りていけば一度に2列の草取りができるが、母一人では油汗を流しても不可能であった。私がテントを通じた後に降りていかなければ。そうしているうちに結局一夏の間降りていくことができなかった。だからどんなにお腹が減って腸が枯れても、両親のゆえに家に行って食事を共にすることができなかった。私の糧は命の御言葉と山鳥たちが取って食べる山のあらゆる木の実だった。つい先日、当時の祈りの場所に行って山桜の実をついてくる人たちと一緒にパクパク食べながら、昔修道生活をしていた時にそれを食べた話をしてあげたことがあった。弟子たちが山桜の実を食べたらとても美味しいというので、続けてたくさん食べてみなさいと言った。すると口の中では甘いがお腹が痛いしフラフラすると言った。山の木の実は少しずつ食べる時は美味しいが、主食となれば違う。お腹が空いてベルトを締めるときに食べるしかない身だと私は悟った。このような運命の道は私にとって10年、20年どころではなかった。ああ、あの時のことを考えてみると、すべてが夢のようだ。連達と人生の試練、苦痛と苦悩。今も神様の歴史を歩む中で、以前のような苦痛が押し寄せてくるが、私についてくる人たちがいるという喜びを栄光とみなし、神様に栄光を期す。昔、苦痛の中にあった時は、彼が私を連達した後、私は金のように出てくるだろう、という聖書の呼ぶ記の聖句が思い出されたりもしたが、私には希望も望みも期待する思いもそれほどなかった。私は連達というより苦労と人生の運命を持っていただけであった。今になって考えてみると、その頃の出来事が私の人生の試練と連達であったことをつくづく実感するだけである。未来がどんなに良くなると言われても、天が崩れていくような苦労と逆境をあまりにも味わってきたので、絶望と諦めしかなかったけれども、私は崩れても、私を連達してくださった神様は崩れるようなことはなかった。
本日はここまで。
まりにも苦痛の連続、自分ではどうしようもない環境、状況に見舞われながらも自分を連達してくださった神様の心を持って一歩一歩決心して歩んでこられた姿勢に胸を打たれますよね。私たちも生きる機会をくださった神様に感謝して毎日一歩一歩踏み出していきたいですよね。天の扉、また次回お楽しみに。今週は RJ ソルトがお届けしました。
主の愛なした変わりません。今は勝利をつかみ天国を得た祝福を得た永遠に主と共にして愛しながら喜ぶでしょう。
命の勝利刻まれたその
輝く名前見て喜びの涙溢れる祝福をくださった惜しみなくくださった主に感謝する。永遠に主のそばで生きられる夢ではない現実主を愛します。
すべてに勝って主の
祝福ください。惜しみなくください。主に感謝する、
主に主に感謝する、
永遠に主のそばで生きられる、夢ではない現実、主を愛します、
主を愛します。
最高の祝福をくださった、心は天国です、感謝します、
主に感謝する。
すごい輝く歴史だぞ、私を使ってください。愛してます、愛してます、愛してます。
ゴスペルバンドエタニティ、ファーストアルバムドラトゥエタニティより最も大きな祝福聞いていただきました。永遠への扉を開けてほしいという願いで作ったこのドラトゥエタニティ。神様を知らない人も神様の愛に触れ、神様を知っている人はより深い愛を感じてほしいという願いを込めた一枚。5人の男女ボーカルによる素敵なハーモニー、時々入る熱いラップでのメッセージ、ドアトゥエタニティは700円で販売しています。購入ご希望の方はエタニティ1059、エタニティ天国 @gmail.com、 エタニティ天国 @gmail.com まで連絡お願いいたします。エタニティの綴りは ETERNITY です。ということで、残念ながらお別れの時間が近づいてまいりました。7月のメッセージテーマは Never Give Up ということで、皆さんからの Never Give Up エピソードをご紹介します。九州の羊雲さん、社会人の方からいただきました。中学生時代の部活、トレーニングが辛かったり、厳しい先輩がいたり、仲良かった仲間が辞めてしまったり、泣いた日の方が多かったですが、もう辞めたいと思いながらも最後まで頑張りました。その時の辛い経験のおかげで、その後15年間、人間関係の悩みにも肉体疲労にも打ち勝って今日があります。やめなくてよかったと今は思います。いただきました。はい。実際その時その時っていうのはわからないですけれども、後になって過去やってきたことが自分の自信に変わったりだとか、またそれをやっててよかったって感じることって多いですよね。過去の積み重ねが今になって、今の積み重ねが未来になります。今何を行うかがとても重要です。最後まで諦めないで、 Never Give Up ということで、 Rising Japan では皆さんからの Never Give Up エピソード、ちょっと待ったエピソード、神様からのラブレター、オリジナルソング、ありがとうくんなどなど、さまざまなものを募集しております。すべての宛先はメールはrjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO ホームページ、番組掲示板、公式 LINE などからもお待ちしております。ぜひとも LINE アットはお友達登録お待ちしております。あっという間にお別れの時間です。また来週もこの時間に会えることを楽しみにしております。今週1週間が皆さんにとって最高の、今までにない次元の一番の一週間になることを願っております。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time. バイバイ。